さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ファックスが来てるということで。
そうなんですよ。
読んでいただいてもよろしいでしょうか？
いいんですか？ラジオネーム。マダムコバラスキーさんですね。ありがとうございます。
あなたもコバラスキーでしたね、今ね。
もうお腹空いてますね、今。いつもこの時間お腹空いてますから。
頑張って読んでちょうだい。
はい、いつも楽しみに聞いています。私楽器は何もしませんが聞くのは大好き。みょんちゃんとゆうこりのトークも面白いですと。先日の放送でアンダーパスがゲストに来ていましたが、うん、ものすごく面白かったです。
あ、そうですか。
はい、美香さんとゆうこりのツッコミにみょんちゃんがタジタジになり、それをまさひろさんがフォロー、うん、しかも絶妙にね、ということでトークバトルにおかしくってずっと笑ってました。これは絶対アンダーパスレギュラー入り。
それはないですね。
ないの？
こんなね、あんなやかましいの入れたらね、僕の立場がなくなっちゃいますからね。
私レギュラーになってほしいな。
いや、じゃああなたがその代わりアウトになりますよ、そしたらね。
どうしよう。
あなた座ってるところにアンダーパス置いときますから、ね。じゃ僕のこの場は絶対に死守ですから、
ね。ミカさんとマサヒロさん、こう順番順番とか。
あ、なるほど。そうすると、マサヒロくんの回はミョンちゃんすごくベタ褒め。で、ミカさんの回はミョンちゃんものすごくこきおろしいみたいな、ね。
そう。僕のメリハリがついていいんじゃない。
僕のそのね、精神的な上がり下がりが激しくて、僕ちょっと病気になりそうですけどもね。
まさひろさん、でも楽器一切知らないからダメですよね。
そうなんですよ。だから結局美香さんにくっついてきてもらうしかないん
で
ね。
そうなんですよ。
まあまあ、いつかまたね、ほら、今何でしたっけ、チャレンジャーっていう曲のね、
そう
吹奏楽版を、
そうなんですね、
美香さんが一生懸命作っているのかな、
作っててもらいたいですね、
というところでね、うん、まあまた登場する機会あるかもしれませんからね。
はい、
アンダーパスが出てなくても、はい、みょんちゃんがいれば面白いブラバンということでね。
あ、それはちょっと厳しいかもしれないですよね。
さあ、ゲストを紹介してください。
はい、今週のゲストは盛岡シティブラスの漆原圭司さんです。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ、ということで、あ、漆原圭司さんは初登場ということでね、はい、
ようこそ、
はい、お初にお目にかかります。
今日は楽器持参で来てくれてますんでね、後でね、素敵な演奏が聞けるかもしれない
と。やったー。
はい、さあ、今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。はい、ということで、はい、初登場のね、
はい、
ケイシさんをお迎えして、
はい、
お送りしますけども、
はい、
この間のね、アンダーパスの美香さんも、うん、バスクラリネット奏者ということでしたけどもね、ケイシさんもバスクラ奏者ということでね、
はい、
今日はね、楽器も持ってきていただいてますけども、
はい、
ケイシさん、いつからやってるんですか、バスクラリネット。
バスクラは高校1年生の時からなので。
吹奏楽も高校生からですか？
吹奏楽は中学校
から。あ、そうなんですか。
中学校の時は最初パーカッションをやりたくて、
はい、
楽譜が読めなかったのでパーカッションをやりたくて行ったんですが、はい、まあ、体が体なもんで
3
日やってお前にぴったりの楽器があるっつって、はい、チューバ渡されました。
なるほど。体がその頃から大きかったわけですね。
大きかったということ、
ね、
でチューバ渡されて、中学校はじゃあチューバをやるんですか？
中学校はチューバだったんです。んで、高校の時にチューバが楽器が1本しかないのに希望者が3人、
あらま、
で1人上手いやつがいたので、
はい、
あんまり上手くなかった私は何を吹こうかな、
はい、
で探してたところにちょうど中学校からの先輩が声をかけてきて、
はい、
目的バスクラとバリサクが空いてるけどどっちがいいって言われて、
はいはいはい、
うん、
でなんとなく選んだのがバスクラだ。
なんとなくですか。
でも金管から木管に変わるのって大変じゃないですか。
まあでもそんなに違和感はなかったですね。
あ、そうなんですね。
まあバスクラも吹き口は大きいので、
うん、
中盤もまあ大きいですけど、
そうですね、
そういう意味ではそんなに違和感はなかったですね。
あ、そうですか。なんかね、すごく大変そうなイメージありますけど ね、やっぱね、吹き口がもうまるでね違いますからね、うん、金管と木管で、ま
あ、でもリードがついてて息入れればまあリードが震えるっていうのでは、多分木管の方が楽に出せるのかなっていうと他の人に怒られます。
怒られますね。僕なんかよくそういうこと言って怒られてますんでね。プッと息入れたらピッてなるんだろうなんて言って、
いや、ならないですよ。
黒叩きになりますけどもね。
木管は私できなかったですもん。
ああ、でもちっちゃいのよりは大きいやつの方が鳴らしやすいみたいですね。
あ、そういうもんですね。でもね、指もバスクラは両手使えますもんね。
まあ木管は得てして両手。
そうですよね。忙しくなって大変だったんじゃないですか。
まあ、バスクラの楽譜はそんなに黒くないので、
軽音系はそういうのがね、
そうなんです。
普通のね、あのベイクラリネットとかだとね、もう どうなってんですかみたいな楽譜になりますけどね。
もう8分以上細かいともう無理って感じになりますけど。
そうですよね。
でも、まあ、バスクラだとチューバの譜面とそんなに変わらない感じなので。
そっかそっか、低音系から低音系に行ったっていうこと
で
ね。
そうですね、うん、同じ低音つながりでそこはすんなりと。
はいはいはい、
まあ、それからかれこれ20運年吹いてますけど、
そっからもう一筋で。
そうですね、
いやいやいや、
途中ちょっと人足りなくて普通の蔵を吹いた時がありましたけど、そっちの方が辛かったですね。音が出なくて、
あ、そういうもんですか。
すごい出そうだけど、
つま、息がこう太い音に慣れちゃってるので、高い音がもう出なくて、もう頭のてっぺんからひねり出すような感じの。
それはやっぱ息の使い方とかそういうので。
そうですね、息の使い方と、あとやっぱりマウスピースの大きさが、で急にちっちゃくなって息が入っていかない。
やっぱちょっと木管楽器を全く吹いたことのないミョンちゃんとしてはね、全くわからない感覚。
私もですね、
一度やっぱ吹いてみないとわからないですね。
ぜひお試しいただければ、
こういう番組をやっていてね、あのトロンボーンしかやったことありませんなんていうのもね、ふざけるなっていう話でね。もうお前もうちょっと楽器喋れるようになっとけよみたいなねとこありますんでね、ちょっと勉強しておかないといけないですね。
でもどうせやんないでしょ。
ええ、まあね。
知ってる。
その辺に転がってる楽器があればね、拾ってやりますけども、結構ねお金かかりますから、木管楽器もね。リードをいちいちね、何枚
も買わないし。そうだ、木管は、
お金がかかります。
一箱買ってね、全部使えるってわけじゃないんですもんね、あれね。
そうですね。
え、そうなんですか。
10枚一箱で買っても 2、3枚。
え、なんでなんで。
そういうね、不思議な楽器なんですよ、木管楽器っていうのはね。
あ、楽器に合わないってことなんですか。
楽器に合わないというか、口に合わないというか、結局あのリードってあの足からできてますよね。まあ自然のものなので、
こう
均一じゃないんですよ、質が。こう均等じゃなく、こう詰まってるところもあれば、詰まってないところもありで、やっぱりこうちょっと質にばらつきがあったりですね。
その使えなかったやつはどうするんですか。
もったいないんですけど、どうしようもないですね。
そうですね、
なんかね、他の使い道考えたいですよね。
ね、それって例えば僕はこれダメだったけども、君はいいんじゃないみたいなことってありえるんですかね。
それはあるかもしれないですね。
じゃあちょっとこうパートの中とかで融通し合えば、ひょっとしたらこう無駄になる率が下がるかもしれない
ですよね。
まあそうですね。でもまあ本当、右と左の品質が全然違うとかっていうやつも中にはあるので、そういうのはもう誰が吹いてもダメでしょうっていうのも、
大変ですね。
不思議、やっぱり不思議、木管楽器わからない僕は。
でもかっこいい
ね、
ど
んなところが魅力ですか、バスクラリネット。
そうですね、やっぱり低音の魅力、まあクラリネットとかトランペットとかサックスみたいにこう、メジャーな楽器ではないんですけども、そしてこうね、一つの学校に一本とかしかないじゃないですか。
そうですね、
まあちょっとこう特別な楽器を吹いてるんだぞっていう優越感から入ったんですけども、やっぱり音が独特で、こう他の楽器には出せない響きがバスクラは出せるぞっていう、なんかその辺の快感を覚えるようになりまして、
なんとなくわかりますね。
ちょっと聞きたいです
ね。せっかくもうねスタンバイできてますからね、ちょっとバスクラリネットっていうのはどんな音が出るか聞かっていうのをね、いい機会ですから、
低音の魅力をね、
はい、
はいはい、
では通称バスクラリネットのテーマソングと言われてるゲゲゲの鬼太郎を
出ました、
一節いきたいと思います。
はい、
とこんな感じです。
すごい、
そうですか、もうね、
ぴったりですね。
もう、
こうい
う音が得意です。よく演歌の、歌詞がステージに立たれると、足元から ドライアイスがバーッと広がりますよね、はいはい、ああいうイメージで音を出せって先輩からよく教えられました、
ね、ドライアイスのイメージですか、
あの血を這うように音を響かせろと、
はいはい、いいな、それ
いい表現ですね、それね、分かりやすい、なんか、
ね、なるほどなって思いましたね、
うんうんうん、やっぱりそのね主旋律を吹くっていうのも一つね魅力は魅力ですけどもね、低音っていうのもねハマるとたまらんものがありますよね。
そうですね、
うんうん、なかなかその合奏隊でねみんなでこう吹いてる時にねバスクラリネットの音だけこうスコンと聞こえるっていうこと、うん、なかなかないですからね、
まあ、よっぽど裸にならないとないですからね、
うんうん、
そういうことでね今ね、はい、初めてちゃんと聞いたぜっていう人もいると思いますよ、
そうかもしれない、
中にはね、うん、わあこんな楽器なのかと、
これでねこうあバスクラ吹きたいっていう人増えるかもしれないです
ね、ぜひ増えてほしいです ね、
ね、楽器構えてる姿勢もね僕はかっこいいと思うんですけど、バスクラリネットってね
好きです好きです、
うんうん、なんかドシッとしてね、うん、すごくこう頼りがいがありそうみたいな、ね、
安心感もあるし、
うん
うん、
ありがとうございます。私は逆にデカすぎてお前邪魔だって後ろから言われる方なんですけど
はい、今週は盛岡シティブラスの漆原啓司さんをお迎えしておりますけれども、
はい、
啓司さんはバスクラ奏者、
うん、
でバスクラリネットっていうのは木管低音パートなんていうところに分類されるわけですけども、はい、僕のイメージとしまして木管低音パートっていうのは非常にバフッとしたね感じがあって、そのこれ違うのかな、なんか団体とか学校によってその木管低音パートでくくられてる楽器が違うんじゃないかっていう気がするんですけど、どうす？
そうですね、まあよく木管低音っていう3点セットは、
はい、
バスクラリネット、はい、バリトンサックス、うん、ファゴットで、まあ、木低3点セットと、
なるほどなるほど、
俺が勝手に言ってるんですけどもただバリサクはやっぱりサックスのくくりの中にもはまりますよね。でファゴットとオーボエとでこうダブルリード
そういうのもあります
っていう風に分けてるところもあるし、バスクラはクラリネットの仲間、
うん、
まあ、クラと一緒にパート練習をしてるっていうところもあるんですよね、うんはい、だからあとはその例えばやってる曲の中で、まあ、低音セクションを組みましょうっていう風にした時にその3点セットプラス、
うん、
チューバ弦ベ
ー、はいはいはい、
ユーホも入って、うん、低音パートっていう風にくくってる場合もあるかな、
うんうん、
そうそう、非常になんかね、
そうですね、
バフッとした、
うん、
そうですね、本当に友達をまず探すっていう作業を楽譜が終わって曲が決まって楽譜が渡ると
はい、はい、
まず友達を探 す、 そうです、ね、同じことをやって
る、 ってるね、
じゃあその曲によって変わるんですね、ま
あ、そうですね、まあ大体チューバとはお友達関係になってることが多いんですけども、うん、あ、ここチューバじゃなくてユーホかなとか、
うん、
あとたまにバリサクじゃなくてテナーサックスがお友達になったりっていうこともありますし、でも純粋にクラリネットアンサンブルってなるともうクラリネットベーカーの皆さんと一緒にっていう、
そうですよね、
こともありますね、うん、だからまあそういう意味では自由自在な、
まあいいですよね、いろんなところに行けて楽しいですよ、
はい、もう渡り歩くみたいなね、はい、
そうですね、
流しの
流しの
感じで、
うん、
とりあえずハマれるところにはまっとけみたいな感じですね
、うん、
なかなか楽しいと思いますけども ね、
ねえ、
ちなみにそのケイシさんが高校時代にやってたところはバスクラリネットは何パートにいたんですか？
私はファゴットと2人で練習してました。
あ、そうなんですか、
はい、
はあ、
なんかちょっと寂しいですね。
サックスだけはバリサクはサックスパートで練習をしてたのでバスクラとファゴットと、まあ、2人3人、そんな少ない人数で練習して、ちょっと物足りなくなるとチューバのところに遊びに行ってチューバと一緒に合わせたりしてましたね
うん、うん、そうなんですよ。結構ねパートの分け方っていうのはやっぱり団体によって結構いろいろあるんですかね。チューバ僕なんか結構ねチューバとユーホが一緒くたになってたり、
おそれはそんな気はしますね、うん、
であとあのねコントラバスは金管なのか木管なのかみたいな、
ね、コントラバスなんかチューバと一緒になってるイメージあるんですけど、私結構
僕のね高校では確かに木管低音パートにいたんですよ。
へえ、
そうですね、うん、バスクラファンオットと一緒に練習してるところもたまに聞きますね、
うん、
響き的には木笛に近いのかもしれないですね、
うん、だからもう木管低音パートだっていう認識があるんですけどね。なんか、ね、うん、その後ねどこのバンドにいた時か忘れましたけどもね、金管分層木管分層するときにコントラバスがね金管分層の方にくくられた時があってですね、うん、でなんかあれ木管じゃないのそれはみたいなね。
私ずっと金管だと思ってました。
あ、そうですか。はい、その心は？
中学校の時にチューバとUFOとコントラバスっていうくくりだったので。
なるほど、はい。そっちの方が一般的なんですかね。
そっちが一般的みたいです。やっぱりコントラバスはチューバのこう後ろとか横とか
に。確かにそうですね。うん、並びとしてね。
並び的にやっぱりこうチューバと一緒になってることが多いかもしれないですね。う
ん、じゃあ僕のその一発目の出会いが結構稀なケースみたいなね。
そうだったのかもしれないですよ。
怖いですね。そういうところを知ったけ最初に知っちゃうとそれが普通と思っちゃいますからね。
うん、よっぽどこう低音に思い入れのあるこだわりのある先生だったのかもしれないですね。
どうだったんでしょうね。今となっちゃ知る由もなしでね。いやいや、ああそうなんですね。
ね
え。で、そのね、なかなか仲間がいなくてね、
うん、
普段寂しい思いをしながら、
はい、
いろんなパートを渡り歩いているバスクラリネットを吹いているね、全国の少年少女に、
うん、
この先達であるね、偉大な先達のケイシさんから元気の出るエールをいただければと思うんですけどもね。
はい。まあどうしてもこうマイナーな楽器なので、
ね、
初めからバスクラリネットが吹きたいですっていう中学生とか初心者の高校生っていうのはあんまり私も会ったことがないですし、あんまりいないんじゃないかなって
思うんですよ
ね。そうですね。まあ初めはちょっとこう若干不本意ながらもっていう方の方がもしかしたら多いのかもしれないんですけども、でも吹いてみるとこんなにこう楽しい楽器はない、
うん、
まあ華々しさはないですけども、
うん、
こう私が密かにこのバンドを支えてるのよっていうぐらいの意気込みで吹いてもらえれば本当にこう低音の中でも、うん、もう核になれるぐらいの楽器だと思うので、
ね、
そこはもう一人だし仲間もいないしって思うかもしれないんですけど、そこはこう卑屈にならないで堂々と吹いていただきたいなと思います、
うん、そうですよね。一、ね、人二人しかいないからこそ、
そうですよ、
どれだけ私は大事なことやってると思ってんだと、
かけたらどうなるんだってね。
そうそうね。いいんですよやめたってみたいなね、それぐらい強気な感じで ね、ぜひこう今吹いてる人はね、
うん、
これからも頑張って吹き続けて、
うん、
大人になっても吹き続けて、
そうですね。
どうですか、将来盛岡バスクラリネットアンサンブルみたいなそんなの作ってバスクラリネット25人ぐらいでなんか、
あ
見事ですね。
学生時代にバスクラリネット四重奏っていうのをお遊びでやったことがあるんですけど、
いいですね、そういうの
なかなか怪しくて面白かったですよ。
それはあのアンサンブルコンテストとか出ようと思ったら出れるんですかね。
出れないことはないと思いますけど。
一応出る分にはいいんですよね。
そうですよね、
面白いと思いますけどね、そういうの ね
いつか見てみたいですよね。
きっとねケイシさんがやってくれますから。
お願いしますね、ぜひ。
じゃあそのうち、
はい、期待してますんでね。
はい、
じゃあこれからもバスクラリネットの期待の星として
ありがとうございます。
ぐいぐいと頑張っていただきたいと思いますね。
はい、ということで今週は盛岡シティブラスの漆原啓司さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。